説教 CD ナンバー147。本日のメッセージは限りなき神の愛と題して、2011年8月13日に持たれました礼拝内容です。話、城間翔達。
今日の説教は、限りなき神の愛について共に学んでみたいと思います。人間の愛というのは、限界があり限りがありますけども、神様の愛は限りがないと、いうことですね。どんなにこの深く広くこの神の愛は非常に深いということを、今日共に学んでみたいと思います。マタイ5章をお開きください。マタイ5章の41節ですね。38節からお読みいたします。目には目を、歯には歯をと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、悪人に手向かうな。もし誰かがあなたの右の頬を打つなら、他の頬も向けてやりなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも与えなさい。もし誰かがあなたを敷いて1マイル行かせようとするなら、その人と共に1マイル行きなさい。2マイル行きなさい。求める者には与え、借りようとする者には断るな。隣人を愛し敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れと。イエス様はこうおっしゃっていますね。すごい神の愛を、感じますね。主の教えの中でも特に目立っています、このマタイ5章というのはですね。この1マイル行かせようとするなら、その人と共に2マイル行きなさいって、このこう言っていますけども、これは時代背景としては、今から2000年前イエス様がお生まれになった頃の話なんですね。この話は、そしてこのユダヤの国は属国植民地であった。そして総督としてですね、ローマからピラトが送られてきたんですね。そういう時代背景であったというんです。そしてユダヤ人はローマの支配下に置かれていた。多くのユダヤ人はローマに仕え奴隷の状態であったというんですね。そしてローマ人の荷物をこの街角であってもですね、仕事していても畑していてもですね、ユダヤ人がですよ、ローマの兵がやってきてですね、重い荷物を背負わせて1マイル行くのが規則であったって。この1マイルというのが1600メートル、この重い荷物を背負ってね、ユダヤ人たちは担いで生きよったというんですね。そしてこれが法律で決まっていたというんですね、その当時。だからこの苦々しい思いでね、いつもユダヤ人たちは荷物を担いでいたというんですね。そして権力を象徴するローマの旗の下で兵隊が敬礼するのをね、いつも苦々しくユダヤ人たちは眺めていたというんですね。自分たちが支配されているということですね。そしてローマ兵とユダヤ人たちの間に頻繁に衝突が起こった、いさかいがあったんですね。この話を聞いたときにですね、私も沖縄も同じ条件じゃなかったかなと思っていますね。1970年頃、1972年に祖国復帰 しましたのでね、1972年頃ね、基地の町コザでね、この一つの事件が起こりました。そしてどんな事件だったかというと、アメリカ軍人の交通事故であったって。これ事故処理をめぐってね、トラブルが起こったって。日本人の沖縄の人とですね、アメリカ人の交通事故でトラブルが起こった。もう憲兵がやってきてですね、威嚇射撃をしたというんですね。そしてその時にね、一気にね、5000人の沖縄の人が集まってきたって。そして膨れ上がった群衆は米軍車両に火をつけて、ね、火を放ったって。これがコザ暴動というのがね、マスコミに取り上げられたんですね。だからこの沖縄返還と米軍の横暴さに対してね、30年間の不満と鬱憤、不満がね、一気に爆発したというんですね。30年近く服従を強いられてきたと、いわば植民地ということだったんでしょうね。ね、群衆の憎悪に火をつけたって、怒り狂ったんですね、群衆がね。だから、そういった、この沖縄のこの暴動とね、ユダヤ人の暴動を比較してみますとね、あ、人間の心というのは同じ心だなと思いました。復讐心に燃えるね、憎悪心に燃えるというのはね、今も昔も変わらないって言うんですね。そして、そのユダヤ人たちが、このプライドの高いユダヤ人たちがですね、重い荷物を背負ってね、苦々しい思いをしている光景を、イエス様は目の前のユダヤ人を見つめてね、悲しんだと。彼らの顔つきに復讐の精神がありありと現れていた。ローマの支配から解放する方を望み見ていたんですね、その当時のユダヤ人たちは。イエスは弟子たちに権威の座についている者の要求に反抗するのではなく、かえって求められる以上のことをするように命じられた。彼らは国家の法律が要求する以上のことであっても、できる限り義務を持って遂行すべきことと教えられていた。祝福の山89ページにこう書いてありますね。この要求されたこと以上のことをしなさいって。1マイルの重い荷物を負わされたら2マイルまで行きなさいというのがね、イエス様の教えであったと言うんですね。もしイエスはもしこのような強制的奉仕があなたに強いられたならば、それに反抗しないで強いられた以上の道のりを行きなさいと言われたんですね。この期待される以上のことをしなさい、ね、要求されるよりも愛と奉仕と自己否定の心を持って先に行きなさいとイエス様は言われています。だからマタイのこの5章の、41節は、もし誰かがあなたを強いて1マイル行かせようとするならば、その人と共に2マイル行きなさいというイエス様はそうおっしゃいました。1マイルでやめるなって、もう1マイル行けと仰せになる。しかしね、こういう言葉を聞くと一般の人は何をバカなと言いますよね。奴隷状態だってね、わざわざ1マイルまで決まってるのに2マイルまで行きなさいと、何をバカなことだと一般の方々は思いますけども、イエス様はね、この3200メートルも行きなさいって、1600と1600、3200メートルもね、お前の世話って行きなさいって言うんですね。これは生きる上でのルールだった。愛の法則であり生活の原則でもある。惜しみなく与える1マイルは強制で義務であったって、ね、次の1マイルは自発的に行動しなさい。これは人生の重りを除き去ることである。このルールはね、これが人生の重りを除き去るルールである。しかしですね、この1マイルの罪の重りを背負ってね、次の2マイルの罪の重りを背負って、生涯罪の重りを背負う人もいるって。逆にですよ、罪の重りはね、下ろさなければいけないと。イエス様のもとにね、 下ろして、くびきを共にして生きなさいというのがイエス様の教えだけどもですね、これは逆に2マイル一生涯ね、罪の重荷を背負っている人たちがいっぱいいるって、この重荷はね、早く下ろした方がいいって、ね、ローマ兵の重荷はね、2マイルまで行ってもいいんだけども、罪の重荷は早く下ろした方がいいって言うんですね。与えよう、そうすれば自分も与えるであろう。神の寛大な愛がそこにあります。仕事で、自分に与えられたこと以上のことをしない人がいます、ね、残業手当もないしね、5時になったらもうすぐ帰ろうとする人がいるね。こういうのは要求されたことの以上のことはしない人がいるって言うんですね。クリスチャンは数分間の超過勤務をしないように時計を見るようなことはしないって、ね、時間がちょっとオーバーしてもね、やりたい仕事は最後までやりなさいということも、少々の時間のオーバーは終わるまでねやるということですね。要求された以上のことをし、他人に対して打算的になってはならない、ね、これがクリスチャンの精神であるというんですね。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ決して天国に入ることはできない。パリサイ人の宗教はどんな宗教だったんでしょうかね。隣人を愛し敵を憎めと教えられた。自分の友を愛し敵を憎むこと、受けたことを返すこと、復讐すること、憎悪と復讐の精神はサタンの精神であるって、ね、この世の王国の原則は人間生まれながらの心というのはですね、敵を憎み、妬み、殺人、弱肉強食の原則で自己中心である。武力、権力で押さえつけようとするのがこの世の原則で、国の原則であるというんですね。アレキサンダー大王シーザーは大帝国を建設した。武力と権力によって、力と位と権威によって王国を築いたが、もろくも崩れ去ったというんですね。イエスのみが王国の愛の上に築き、何千万の人々がイエスのために殉教したが、永遠の王国を築いたというんですね。ダニエル12章、黙示録13章に、ね、荒らす憎むべき者、ローマ法王至上権がやがて新世界秩序を作ります。エキメニカル運動ですね、教会合同運動、教会一致運動がますます盛んにあって、世界は一つになってですね、バビロン、バベルの塔を作ろうとし、やります。構築しようとするが、ね、人手によらず、小さな一つの石がですね、そのバベルの塔を崩すんですね。これがダニエル2章の34節にある、人手によらず、小さな石というのはキリストを表していますね。キリストがこのサタンの王国を崩壊する、崩すという予言であります。裁きと復讐は神様に任せる。ね。イエス様が報復すると、私が報復すると言っているんですね。主は言われる。復讐は私のすることである。私自身が報復する。ローマ12の19ですね。だから、決して目には目を、歯には歯を、の精神で復讐してはならないって。この復讐心というのを取る方法はないでしょうかね。私たちの心の中にね、いつもやられたらやり返すというこの復讐心がありますよね。これを取り除く方法は、神の御言葉は何とおっしゃっています？イエス様は強制的に強いられたならば、自発的に次の1マイルも行きなさい。共に2マイルを行けって。頬を打たれたらもう一方の頬を出せって。これがね、復讐心を取り除く方法って言うんですね。しかし、私はあなた方に言う。敵を愛し、迫害する者のために祈れ。また5章の44節にはそう言ってますね。敵を愛しなさいって。迫害する者のために祈んなさいって言うんですね。これが神の律法の原則です。人を許し与えることができるのは、 自我を十字架につけ、信仰によってキリストが内住し、愛の聖霊によってのみ人を許し与えることができるのであります。何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその通りせよ。これが律法であり預言者である。また7-12にこう書いてありますね。これが律法の原則であり命の泉であるというんですね。私たちは友達を持っていますけども、2マイル行く友達を持っていますか、皆さん、ね、1マイルの友達持っています、2マイルの友達持っていますかね。この道端にね、花が咲き乱れてね、綺麗な道だったら一緒に行きますか、皆さん、友達と一緒にね。一旦道が険しくなり狭く悪くなった時に去っていく友ではないでしょうかね。私たちはね、共に重荷を背負ってね、どんな犠牲を払ってもどこまでもあなたと一緒に行ってくれる友はおりますかね。一マイルの友というのがどんな友でしょうかね。一マイルの友というのは自分にとって価値がある人、そして快活で気持ちの良い人を愛する人、私に過ちを犯した人を何回許すだろうか、こういう人は7回までというのが一マイルの友であるって。7度で良いだろうかと問う人が一マイルの友である。制限ある愛を持って許す人が一マイルの友であるって。制限があるって、その人には良き行い奉仕は当然自分が受けるべきものと主張するもの、これが一マイルの友であるというんですね。じゃあ二マイルの友はどんな友なんでしょうか。二マイルの友はその逆をなればいいんですね。自分にとって価値がない人を愛すること、ね、嫌いな人ね、魅力のない人を愛し無我の精神で愛するということ、ね、そして返礼を望まない人、お礼したりね、そういうことは望まない人、これが二マイルの友であるって言うんですね。イエスは私は7度までとは言わない、7度を70倍までにしなさいと、マタイ18-22にね、7の70倍、人を許しなさいと、結局ね、全て許しなさいということをイエス様はそう言っていますね。7度までとは言わないね。それが1マイルの友は7度までってね。2マイルの友というのは7の70倍ね、無限に愛するということを言っていますね。そして無制限な愛を持って許せる人、このイエス様の愛の物差しにはね、限りがない。1マイルの人はね、愛の物差しは限りがあるわけよね、うん、相手の立場を考え、いろんな問題に対して同情心を持ち、友の成功を喜び、他人が友を捨てる時も彼の側に立つのが2マイルの友である。1マイルの友と2マイルの友はですね、私たちはどっちが好きでしょうかね。良い行い奉仕はどれだけ自分は与えることができるかと考える人、ね、最初は1マイルの友は受けるのがどんなにいいのかというのをいつも受ける立場に立つ人、ね、2マイルの友は与えることができる友というんですね。努めて良い技を励むことを心がける人というんですね。テトス3-8にそう書いてありますね。だから私たちに本来アガペの愛というのを持っていますね。アガペの愛は本来人間が持っていない愛である。それは神から来るものである。価値のないもの、嫌いな人、怖い人、そういう人に向かって流れている愛です。だからエロスの愛とは反対のものであるね。アガペの愛というのは本来人間が持ってないものである。憎まれれば憎むが、愛さればまた愛することもできるのである。しかし憎しみに対して愛で報えるのは神の聖霊だけである。感情の気持ちのないものは悪しき者に親切を尽くし、何も当てにしないで善をなすこと、これが天の王家の紋章であり、 意図高き者の子らがその高い身分を明らかにする確かな印である。祝福の山93ページでね、この憎しみに対して、ね、愛で報いるのは神の聖霊だけであるっていうんですね。愛によって働く信仰である。キリストのための、じゃあ次の2マイルを行くようにするためにはどうすればいいんでしょうかね。私たちはいつも1マイルで終わってしまってるって。2マイル行くためにはどうしたらいいんでしょうか。このナオミとルツの話がございますよね。ナオミはベツレヘムに住んでいたって。飢饉があったためにですね、異国のモアブの地に移り住んだと。しかし夫と自分の子供2人はね、その異教の国モアブの地で亡くなってしまったと。しかしこの2人の男の嫁さんがね、このモアブの女を埋めたわけですよね。そこで結婚したと。モアブの地に行ってね、このオルパとルツ2人の嫁さんはね、未亡人となったわけですよ。そしてナオミはね、故郷のベツレヘムに帰ろうと思ったって。そして二人の嫁を呼んだわけですよね。そして二人の嫁にその計画を相談したって。そしてオルパとルツに別れを告げ、神の祝福が二人の上にあるように。しかし残念なことに、オルパは親族がいるふるさと異教の神のところに帰りました。誠の神を選ぶか異教の神を選ぶか、ね、もっと良いものを、さらに優れたものを選択することがね、1マイルと2マイルの境目で決まってくる、ね、オルパは1マイルの嫁であったって。選択したのが異教の神々、モアブの神々を選んだというんですね。だからこの運命を決定するのは品性であるって。運命を決定するのはね、その人の選択によって運命が決定されるというんですね。だからオルパは1マイルの嫁であったって、ね、そこまでしか来なかったというんですね。しかしルツはそうではなかったって。しかしルツは言った、あなたを捨てあなたを離れて帰ることを私に勧めないでください。私はあなたの行かれるところへ行き、またあなたの宿られるところに宿ります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。ルツの 1-16 でね、あなたの神は私の神であると、はっきりルツはね、そう言ってね、姑を心から愛し献身しましたね。ルツは2マイルの嫁であったね。オルパは偶像礼拝を選び、ルツは誠の神を選択した。二人の女性の間にどんな相違があったでしょうかって。オルパは偶像礼拝に戻ったけども忘れられたというんですね。しかしルツは誠の神を受け入れ、肉にあってはキリストがルツの子孫として来られたと、祝福されたんですね。ルツは、ルツは2マイル行くことによって祝福され、この人生で報いを受けた。さらに良いものを選択したって。1マイルと2マイルの境でさらに良いものを選択して2マイルに行ったというんですね。この嫁と姑は仲が悪いですよね。主にね、 99% 仲悪いね、旦那さんはいつも板挟み、嫁の顔を見たりね、姑の顔を見たりね、大変な苦痛だと思いますよ、ね。しかしね、このけれどもルツは例外であったって、ね、今はこの姑よりは嫁さんが強い時代に来てるって言われてますね、逆転してるって。しかしルツはね、例外であったって、姑を非常に愛していたというんですね。これも例外ということですかもね、もうね、ナオミの親切、勇気、信仰を見たとき、ルツは心から愛するようになったって。もっと重要なことは、ナオミが使える神をルツはモアブの偶像礼拝と比べてエホバに使えることを選択したって。比較したんですね。自分がいたモアブの神々と まことの神々、エホバの神をね、ルツは比較して、あ、どちらがいいかというと選んだ、正しい方を選んだというんですね。ナオミの信仰生活の証がルツを完全に神に導いた。だから、姑の証というのは非常に大事ね。嫁さんに影響を与えるって。ね、影響を与えてますかね、姑さんは。ね。さらに良いものを選択するのが次の2マイルを行く鍵となるのです。そして私たちはね、1マイルでいつも止まってる。私たちの宗教生活はどんな宗教生活でしょうかね。安息日が終わるのを待ったりね。うん。そして毎週教会に来て祈ったり説教聞いたり、ね。祈祷会でも祈ったりしてますよね。毎週ね。そして献金したり朝夕をひざまずいてね、ね、決まったお祈りを捧げてるって。そして毎日何章かの聖書を読むって。朝と晩にね。そして私たちの義務は終わったと感じるって。これがね、毎日の生活って。これはね、一マイルの宗教であるって。祈りにおいて、他人を愛することにおいて、神様の御心を行うことにおいて、一マイルの献身をすることで満足していますって。ね、これでもう満足してるって。信仰生活はね、私たちの。祝福はこの工程の終わりでなく、もう一マイルの先にあるのですって。ね、これで終わってはいけないって。もう一マイル先にあるって、祝福は。ね、ただ自分自身のために生きているものではないというんですね、うん、自己中心の生活は成長もなければ実を結ぶこともしない。キリストの実分教訓の46ページでね。それと同じようにあなた方のうちで自分の財産をことごとく捨て切るものでなくては私の弟子となることはできない。ルカ14の33ですね。すべてを捨てて主に従う、キリストにどこまでもついていく。これが2マイルの信仰である。というんですね。これが14万4000。生きて死を迎えるイエスの信仰を持った人々である。というんですね。だから、イエス様のために全てを捨て切ることができないとね、2マイル行くことはできない。いつまでも自我にしがみつくとね、ね、二マイルまで行くことはできない。一マイルで終わるというんですね。この、良い真珠を探している商人の例え話がありますよね。この、高価な真珠一個を見出すと、行ってすぐ持ち物を皆売り払い、そしてこれを買うのである。マタイ13の46にそう書いてありますね。高価な真珠一個を見出すって。ね、イエス様を見出すと、ね、この行って持ち物を皆売り払うというのはキリストに身も心も魂も全く捧げるって、全てを捨ててね、キリストに委ねることが大事であるって、ね、悪習慣を放棄し自己に死ななければ高価な真珠キリストを見出すことはできないって、ね、国旗と犠牲の道を歩かない、キューブ通りクリスチャンではあるが完全なクリスチャンになっていない、天国に近いようであるが天国に入ることはできない、完全ではなくてキューブ通り救われていることはキューブ通り失われていることではなくて完全に失われていることであるって、ね、99% クリスチャンでもね、完全に失われている 1% 足らないわけ、うん、だから私たちの信仰というのはね、完全に向かって歩まないといけないというんですね。これが実物のキリスト実物教訓の95ページにありますね。ね。そして、あと1マイルを行くまで、ね、すべてを従ってね、使いまつらんという歌がありますよね。2マイルまで行かないといけないんですね。この宝石商であった彼は、すでに多くの宝石を集めて持っていたというんですね。しかし彼は最善のものを得るまで満足しなかった。もっと良い真珠を求めた。 私たちは善悪の選択をしたりするが、最も難しい選択の多くは、より良いものと最善のものとどちらかを選ぶ選択である。今度はですね、1マイルから2マイルまで行くには、ね、良いものと最も良いもの、最善のものを選ぶのが難しいって。ね、この良いものと悪いの選択は大切って、まだしかし良いものの中からね、最も良いものを選ぶというのがちょっと難しいって言うんですね。良いだから私たちはね、この霊的な眼で、あ、もっと最善なもの、もっとベターなものを求めないといけないというんですね。標準で満足するか、あるいはもっと最善を尽くすか。私も22か年間このオーブンの前でパンを焼いてきました、ね、パンを焼くだけ仕事だったんですね。 それでいつの間にかね、満足してしまったね、あ、この程度のパンだったら満足ということをね、知ってた。ある日ね、去年本土からベーカリーで修行を積んできたお若い青年がね、八重崎ベーカリーに働きにやってきたんですね。この人は本土で鍛えられてる人、まだ若いのにね。どうしたかというとね、うん、今までパンの長さというのはこんなに私は気にしなかった。パンの膨れ具合というのをね、気にしなかった。しかしこの人がね、物差し持ってきてね、パンの長さ一つ一つ測るんですよ、これ。ね、あ、これパン長いから縮めなさい。ね、パンの膨れ具合がね、まだ小さい、もっと膨らみしなさいって。パンの膨らみ具合が何センチあるか、パンの長さ何センチあるかね、物差し持って測るんですよ。あ、こんな細かい人もいたんだなと思ってね、あ、私はね、その時に沖縄の手芸というのがね、うん、大体分かってきた。うん、手芸ではダメなんですよ。うん、もっといいものをね、この選ばないといけない。満足してはならなかった。ね、今私はそれでいい、この間からいい勉強を習ってるね。あ、二マイル行く方法もこういうもんだなと思ってね、良いの、さらに良いものを選ぶというのね。うん。この学校の成績もそうですよ。ね、標準で甘んじゃいけないって、オール3ではね、今どんな通信簿になってるかわからんけどもね。うん。うん。そして家庭の料理でもね、あ、この程度で料理はいいからこの程度だなということで、とどまってはならない。もっといいものを作りなさいというんですね。スポーツ選手か、もし現状維持だったらどうしますね。この程度でいいなと言ったらね、全然勝てませんよ。音楽家も平均点でね、うん、この程度で済ますということはね、非常にこの成長がないって、その人は決してね、その人は一流にはなれないって、満足、これで満足したらね、一流にはならないって。一流とは現状では満足せず、絶えず良いものを、さらに良いものを求め、向上心があること、これが一流って。聖書は一流のクリスチャンになりなさいと言われています。空通りのクリスチャンは1マイルのクリスチャン、完全なクリスチャンは2マイルのクリスチャンである。この三段跳びでホップステップジャンプというのがありますよね。クリスチャンの信仰生活はね、ホップステップジャンプであるって。1マイル2マイル行ってね、3マイルでジャンプしなさいってね、三段跳びと同じってね、ホップだけで終わってはいけないってね、ステップを踏んでね、ジャンプしなさいってね、これがクリスチャンの生活っていうんですね。現在私たちはカナンを目前にしていますね。教会でやるべきことがいっぱい残っているんですね。さて、ヨシュアは年が進んでおいたが、主は彼に言われた。あなたは年が進んでおいたが、取るべき地がなお多く残っている。ヨシュア13の1。このモーセの後、ヨシュアは指導者となった。カナンの国土を完全に征服しなさいという命令を無視したイスラエル人は活発な努力をしなかったって、ね、 モーセやヨシュアがね、カナンの地をどんどんどんどん征服していったんだけどもね、このヨシュアの後のイスラエルの人たちはね、もうこっちで満足してしまってね、他のカナンの地を征服しなくなったというんですね。すでに得た領土に満足して、やがて彼らの気力は衰えて戦争をやめてしまった。そうするとですね、どのようなことが起こるかというと、カナン人との雑婚が始まったというんですね。異教との交際に、交際して食欲と情欲にふけり、徐々に体力を衰えさせ、知的道徳的能力を弱めてしまった、ね、もう口で満足してしまった。一マイルで、見よ、あなたの妹サドムの罪はこれである。すなわち彼女とその娘たちは高ぶり、食物に飽き、安泰に暮らしていたが、彼らは乏しいものと貧しいものを助けなかった。エゼキエル 16-49。 これが現在の教会の状態です。安泰というのがね、非常にこの人を眠った教会ね、今の教会がみんな眠ってますね。何かで揺り動かさないと目が覚めないでしょう。この活発な努力がなくなってきたって。そして満足、安逸と豊穣、安泰がこの働きを一マイルでとどめていますっていうんですね。やがて三天使の使命を再び述べ伝えるというのが私たちの責任が負わされています、ね、三天使の使命は多く述べ伝えてきました。新しい伝道地を開き、世界各地に光をもたらした。再臨神と先駆者たち、モーセとヨシュア、カレブのような勇者たちに、ね、感謝を払うのを怠っています。せっかくね、先輩たちが道を切り開いてくれたのにね、その道の途中で今休んでるような状態である。彼らが勇敢に始めた働きを完成させるのは私たちの責任である。この責任感じています。この三天使の使命は信仰による義でそのものであるって、ね、信仰による義というのは人間の栄光を塵に伏させなさいって、人間の力では何一つできないことをする神の働きであるって。無償でキリストの義が、ね、信じる者に与えられるというのが三天使の使命であるって。これを早く体験しなさいというんですよ、神様はね。これが三天使の使命であるって。無力ではあるけどもね、信じる私たちにね、心の中でキリストが働いてくださるという、この体験をしなさいというんですね。そして、神の偉大なる御業はもう目の前にあります。御業の完結、御業の完結、完結と言いますけどもね、どのように御業は完結します？皆さん。主は御言葉を厳しくまた速やかに地上に成し遂げられるであろう。ローマ書9章の28節。神様が速やかに成し遂げてくださるって。私たちが速やかに成し遂げるんじゃないですよ。神様がです。今日地上の神の教会は永遠の福音をあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えて、イスラエルは目を出して離さき、その身を全世界に満たす。ね、イザヤ書27章の6節にね、うん。やがて神の民は、キリストのこの限りなき愛の品性がね、神のために実現すると言うんですね。神は私たちの心の中で、神の贖いの技が完結するとき、御業の完結となるのであります。神が私たちの心の中で働いてくださる。そして神の贖いの技が終わるというのが、これ御業の完結である。私たちの心の中で御業が完結するのを神様は今待っているというんですね。この土の器にですよ。ね。だから自分で御業を終わらそうと一生懸命やってもそれは無理。神様が土の器に働いてくだしてくださるということですね。そして御業を神様が直に完結してくださるということを覚えなさいというんですね。また、シミもシワもその類のものが一切なく、 清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである、ご自分に迎えるためであるというんですね。エペソ5章の27節、今日読んだあのマタイの5章の38から44、神様の限りなき神の愛というんですね。人類に対する神の愛は十字架に集中されているというんですね。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、ヨハネ3の16。神様はね、悪いものの上にも良いものの上にも等しく雨を降らせてくださるって言うんですね。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいって、ヨハネ13の34。それが神の深みの愛を知る秘訣であります。イエス様があなたを愛したようにね、あなた方も互いに愛し合いなさいって、ね、このことをいつも肝に銘じておかないといけないですね。神がご自分の子らに望まれる理想は、人間の最高の思いが達することができるよりももっと高いって。それだからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい、マタイ5章の48節。このマタイの5章の38節からね、目には 目をとかそういう言葉から始まって、最後は天の父が完全であられるように、ね、あなた方も完全なものとなりなさいで締め切っているんですよね、マタイ5章はね。だから私たち今朝ね、このキリストのこの限りない深い愛をね、私たちはこの体験したいと思いますね。ぜひ1マイルで終わることじゃなく2マイルまで行ってね、うん、神様と共にこのキリストの再臨をね迎えたいと思います。
ありがとうございました。それでは終わりの賛美歌、虹の契約の虹の68番ですね。皆さんどうぞご起立ください。主の宮と我は行く、賛美いたしましょう。
天にいらっしゃいます神様、私たちは今カナンに向かっております。イエス・キリストの道は険しい道でございます。ますますこれから険しくなってきますけども、イエス様の後を追ってどこまでもついていくことができますように導いてください。私たちの信仰は弱いものでございますけども、 常に1マイルで終わるのではなくて2マイルまで行くこの信仰を与えてください。満足しこの自我との戦い、中休み、いろんな、誘惑が、来ますけども、どうか最後までイエス様の御足跡を追って、行くことができますように導いてください。私たちの、人間の愛というのは限りがありますけども、神様の愛は高さ、深さ、広さ、すべての全宇宙を、包み込む愛の広さでございます。どうか私たちもこの神様の愛に触れることができますように導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、 または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージをCD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881。 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。